おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の大前和彦です。第4回目の本日は、前青鳥の家総裁谷口青鳥先生が監修された人生の扉を開く第4集をテキストに、感謝は人生の扉を開くというテーマで話をさせていただきます。福岡県太宰府市にある青鳥の家福岡県教科部の3階に青鳥の家ユニハレン制道場があります。教科部とは、各都道府県にある青鳥の家の布教伝道の中心拠点のことです。私が福岡県に在住していた当時、毎月11日から20日まで9泊10日の一般練成会と、毎月25日から27日まで2泊3日の短期練成会を開催していて、私は泊まり込んでその運営に携わった時期がありました。練成会とは、合宿して青鳥の家の教えを学び、実践する集いのことです。そのユニハレン制道場で起きた体験について話をさせていただきます。福岡県の隣の山口県下関市に、K さんと T さんという親子がいらっしゃいます。この娘さんの T さんは、糖尿病を患っていましたが、ある日突然に眼底出血を起こして失明されたのです。眼科に行ったら全く手遅れと診断され、さらにいろいろの医者に診てもらったものの、どうにもならないと言われ、失望のどん底の日々を送っていた T さんでしたが、神様は救いの手を差し伸ばされました。お母さんの K さんが、青鳥の家白鳩会。白鳩会とは、青鳥の家の女性の組織ですが、その活動をしていた関係で、ユニハ練成道場で開催されていた練成会を紹介され、T さんは K さんに手を引かれて、ユニハ練成道場に来られたのです。それから7年間、親子は一回も欠かさず練成会に参加されたのでした。私は食事の時間になると、ありがとうございます、ありがとうございますと、感謝の言葉を唱えながら、食堂までの廊下を、壁を伝えながら歩いていく T さんの姿を何回も見ました。その度に、T さんの目が早く見えるようになりますようにと祈るばかりでした。さて、ユニハレン制道場に来た最初の時、お母さんの K さんが、当時練成主事をしていた、佐古の稽古講師の指導を受けられました。佐古の講師は開口一番に、あなたはもっと、ご主人に感謝をしなさい、と言ったそうです。K さんのご主人はすでに亡くなっていましたが、あちこちに借金したり、彼女をこしらえたりしていた人でした。自分を苦しませ続けた主人には、到底感謝などできない、と思い、その旨を佐古の講師に伝えると、娘さんを救いたかったら、ご主人に感謝をしなさい、と念を押されたそうです。青鳥の家では、子供が幸福になるためには、夫婦が調和していることがとても大切であると説きます。娘さんを救いたかったら、ご主人に感謝をしなさい、と言われた K さんは、T さんを救うためにはと思い、仕方なく、お父さん、ありがとうございますと唱えられました。しかし、その後に、どうしても許せないという思いが湧き上がってきて、思わず、チキショーと言われるのです。この、お父さん、ありがとうございます。畜生。お父さん、ありがとうございます。畜生という状態がしばらく続いたといいます。しかし、毎月毎月、10日間の練成会に参加して、真理を学んでいるうちに、薄紙を一枚一枚剥がすように、K さんのご主人に対する恨み心が剥落し、とうとう許そうという気持ちになられたというのです。この許すということが、実はとても大切なことなのです。本日のテキスト、谷口青鳥先生ご監修、人生の扉を開く第4集の158ページには、次のように書かれています。朗読をいたします。人を許しきったとき、幸福の扉が開かれる。許すということは、罪を多めに見ることではなく、相手の真性を認めて、 罪なき者を再確認することである。この世の中には認める者が存在に入るという原則がある。それゆえ清浄なる心の者を認め、それを信ずるとき、必ず神聖仏性が現れてくるという結果になるのである。朗読を終わります。 K さんのご主人に捧げる感謝の祈りから、畜生という言葉は消え、同時に過去の行いをすべて許す心になり、お父さんありがとうございますと感謝をされるようになりました。娘の T さんの方は、最初にユニュアレン聖道場に来た時に、困難に戯れよと教えられたそうです。この困難に戯れよというのは、聖鳥の家創始者谷口正治先生著生命の実相当中版第7巻の冒頭に書かれている言葉です。本日のテキストではありませんが、その一部を朗読いたします。兄弟よ、私は苦しみに耐えよとは言わない。聖鳥の家では苦しみに戯れるのだ。いかなる苦しみをも戯れに化するとき、人生は巧妙化する。晩婚作説は生命が戯れるための一つの運動具である。諸君はスキーを頼んだというか、登山を不幸だというか、ゴルフを観難だというか、競泳を悲惨だというか、いかなる苦しみも戯れに化するとき、人生は巧妙化し、そこから剛健なる無限の生命力が湧いてくる。朗読を終わります。しかし、T さんは、困難に戯れよと聞いたときには、目が見えないあまりの辛さに、冗談じゃない、目が見えるなら戯れもできようが、こんな不自由な暮らしに、なんで戯れられようかと反感を覚えたといいます。しかし T さんも、毎月毎月、錬成会に通い続けていくうちに、聖鳥の絵の教えが心の中に浸透し、人生は自分の心が作り上げたのであるならば、自分で変えることもできるし、問題も解決することができると思えるようになられたのです。そして、ユニア錬成会に一緒に通った仲間たちが治ったり、良くなったりしていく体験例を聞いていると、自分も必ず治ると思えるようになられたのです。そして与えられている今を喜んで生きようと決意されたのでした。また T さんは、自分はお父さんに感謝が足りなかったなと思うようになりました。しかし、お父さんはすでに亡くなっています。そこでお父さんへ感謝の供養をしようと決心され、礼拝といって先祖及び仏化者の供養をするときに、名前を記す紙の札に、目が見えないので手で探り、お父さんのお名前を、お父さんありがとうございます、お父さんありがとうございますと感謝の言葉を唱えながら、毎日毎日何枚も何枚も書いていかれたのです。すると不思議なことに、ある日、礼拝を書こうと思って自分の前に礼拝を置くと、その礼拝の形がうっすらと見えるようになってきたのです。その後 T さんは、テレビが見え始め、道を歩いていると自転車が走る姿も見えるようになり、視力を回復されたのです。それは突然光を失ってから7年目に起きた感動的な出来事でした。その7年間、母親の K さんは毎日、朝、昼、晩、娘の視力回復を記念して、一日も欠かさず、聖鳥の絵のお経である、甘露の法雨、天使の言葉、続々甘露の法雨を一心に呼び続けられたそうです。母親の愛の深さに私は本当に感動しました。目が見えるようになった T さんは、自分の母親が7年もの長い間、どんなに苦労されたかわからないと思われ、母親への感謝の思いがますます深まったといいます。T さんは、この喜びの体験を、当時の聖鳥の家総裁、谷口清張先生が、ユニワ錬成道場にお越しになられて、親しくご指導をくださった、ユニワ特別錬成会の時に、 谷口清張先生の御前で語られました。その体験談の最後に T さんは万感の思いを込めて、お母さん、そして天国で今も私を見守ってくれているお父さん、本当にありがとうございましたと絞るような声で感謝の思いを述べられました。すると椅子にお座りになって熱心に体験を聞いておられた谷口清張先生は、 T さんの体験談が終わるとすっと立ち上がられ、演壇の T さんのところへ歩まれました。そして慈愛に満ちたお優しい眼差しで T さんを見つめながら言葉をかけられたのです。そして感動に肩を震わせていた T さんの背中をそっと撫でられた瞬間に、会場は感動でシーンと静まり返りました。当日司会を担当していた私も感動のあまり声を上げて泣きそうになりました。それを必死にこらえてやっとの思いで司会を続けたことを今でもありありと思い出します。後に谷口清張先生はご著書ありがとうは素晴らしいにこの体験をお書きくださいました。本日のテキスト、谷口清張先生ご監修人生の扉を開く第4週の36ページには次のように書かれています。朗読いたします。生活が道に乗るとき、病苦はおのずから癒えるのである。人間が幸福になるためには幸福になる道に乗らなければならない。幸福になる道とは、そのまま当たり前に人間の本性に従い、人間の本性に生きていく道であります。父母に感謝し、夫婦互いに感謝し、子に感謝するのは人間の本性でありまして、それを実行するのは何も難しいことはないのです。朗読を終わります。私たちが父母に心からなる感謝を捧げたときに、K さん、T さん、親子のように、病苦はおのずから癒えるのです。それでは時間になりましたので、今回をもちまして、私の担当を終了させていただきます。これまでご清聴いただきましたことに、心から感謝申し上げます。ありがとうございました。